どうもこんばんは、ウエストランド井口です。
小本です。
はい、このブチラジはですね、今まで通り YouTube でも楽しめますし、ポッドキャストでも聞けるので、ぜひ過去の放送も聞いてみてください。
はい、
今週も、このタイタンが誇る謎の要塞からね、お届けしてるんですけど、まあ YouTube で見てる方はね、気づくかもしれないですけど、相変わらずですね、ここの建物は、今日ね、ちょっとここに来て、たまたままだ鍵が開いてなかったんで、チラッと周りを見たら、もう異空間でしょ。まあ、阿佐ヶ谷にあるんですけど、事務所の近くにね。
そうですね。
まあ、事務所の近くをもし歩ける人がいて歩いてたら、一瞬で、あ、この辺だろうなって思うような、
分かると思います。外観からもうすでに
異質な空間で、まあ、基本的にね、その入ったりはできないようなとこ、僕らはもうこの家のタイタンが持ってるから入れますけど、基本的には仕切られてるんですけど、
まあ、分かる、すぐ
分かるでしょうね。
まあ、古い家多いですけど、ちょっと異質
です。異質ですし、すぐ横というか、昔ながらの木が、でっかい木があって、それがバリケードみたいなのになって、危険みたいな、近づくな危険っていう木がこの家にもたれかかってきますからね。もう
めり込みかかってますからね。
ということはもうすげえ危険じゃねえかっていうことなんですけど、ギリギリの建物、
何の栄養で育ってるんですかね、その木は、ね、
いや、あの木なんてだって相当なもんでしょ。あの歴史、ただ何の貴重さもないような、
プチ太い、
なんか知らんけど、あの2個ね、2つ太い木がこの家に、こっち側の壁ぐらいにね、もたれかかってるような状態なんですけど、
そうですね。
で、しかもそれプラス、あのエレキテルの動画もここでね、よく撮ったりしてるんで、いろんな小道具があるでしょ、怪しげな、
怪しげなね、
もうね、気がめいるんですよ本当に。ここに入ってきた瞬間に
湿気とね、
湿気もあるし、科学的な根拠のある嫌さと、非科学的な嫌さが両方持ち合わせてますからね。
ありますね。
ここの建物は、
ぜひ、ね、まあ、今日ちょっとね、午前中雨も降りましたしね、
余計ね、もんもん、まあ、梅雨時期ですから、余計ね、まあ、誰か
梅雨入りしたんじゃないですか、これが流れる頃にはね。
いいよ、まあね、いいんで、ちょっとそのタイムラグを生かしたトークは、まあまあ、ここから今週もお届けしますけど、
はい、
まあ、誰かが建て替えてくれればね、一番ありがたいんですけど、
ね
まあ、1週間早くて、ちょうど先週ですかね、北海道にね、お仕事で行かせていただきまして、
あ、そうですね、
北見市というところと、室蘭市というところで、やってね、ライブをやらせてもらったんですけど、まあ2つとも本当に歓迎していただいてね、
北海道のお客さんはすごいいいお客さんですよね。
いや、あったかくて、どこもそうですけど、やっぱ特になんかね、本当に
本当気持ちいい、
我々のような若手芸人ですらあったかくお迎え入れてくれるような、うん、まあ、ライブもね、もちろん他の先輩方もエレキテルも大盛り上がりで、終わったんでね、本当に良かったんですけど、
天気と同じくね、気持ちのいいお客さんばかりで、
いや本当にどうしたんだよ、
ね、
なんちょっとなんかそのベテラン風というか、そのうまい感じを出そうとするんで。まあそうなんですけど、まあハプニングもちょっとありまして、
大ハプニングです
よ。まあね、ハプニングつきものとよく言いますけど、
ええ、
こんなことあんまないんじゃないかっていうぐらいの。
そうですね、聞いたことないですね。
まあ、北見市でね、初日、ええ、まあ、土曜日曜、2日間で北見市と室蘭市行ったんですけど、
うん、
羽田から土曜日に、北見市の方の空港に行って、ええ、まあ、北海道本当に大きいですから、
おまんべつ
空港、
おまんべつ、
そっからバスで北見市まで行って、
ええええ、
ライブをその日やって、で、まあ、次の日が室蘭市なんで、室蘭市まで移動して泊まって、そのまま室蘭市でライブっていう予定だったんですけど、うん、まあ、大体その2日間ライブがあるときはそういうスケジュールというか、
そうですね、
初日やったとこから次の日にやるとこに移動して泊まって、うん、みたいな感じなんですけど、まあ、何分本当広いですから、
北海道は広いですね、今更ですけど、
いや本当に、でも改めて
痛
感しました、まあ、移動の手段が北見市で終わったら、まあ、また空港まで戻って飛行機で新千歳空港に行って、そっからバスで、室蘭市に行くっていう、同じ道内なのに飛行機移動なんだ、すごいなって思ってたら、やっぱそれだけでも大きいなと思ってたら、空港に向かってるバスの途中で、まあ言ったら直前ぐらいに飛行機が故障して飛ばないっていう、ことが判明して、
故障っていうね、初めて聞いた。
いや、そうそう、故障なんてあるんだっていう、うん、
天気でね、あれ
飛ばないことはね、ありますけど、故障で飛ばないっていう、もう完全それが決まったっていうことになって、
うん、
いやどうしようって、とりあえず室蘭市まで行かなきゃいけないっていうことになって、まあ、バスでそのまま室蘭まで行ってもらうかっていう、まずプランが出たんですけど、うん、何分長距離なんで、やっぱダメらしいですね、法律的にも。
その連続でね。
そうそう、一人のドライバーさんしかいなかったんで、
う
ん、
そうなんですよ。
そういうわけにはいかないぞっていうことになって、うん、じゃあもう、電車で行くしかないっていうことになりまして、北見市っていうのは、もう、なんていうんですかね、網走の方というか、東側なんですよね、北海道の東側にあって、で、室蘭市は、
東上。
そうですね、室蘭市はもう西の下の方というか、札幌の下の方、
ひし形の要は下のところですね。
そうですね、あの海の近くなんで、
海の方ですね。
そこまでまあだから電車で行って、電車で札幌駅まで北見市から行って、そっからバスで行くみたいなことになったんですけど、合計8時間近く、
8時間弱、
もうね、さすがに大変でしたね。
ね、
電車で北見市から札幌までがもう4時間半ぐらいかかるんですけど、まあ、一回この旭川とかも経由するんですね。ちょっと北に行ってみたいな電車のルートなん で、ね、改めて地図を見るとね、しかももちろん新幹線とかではないですから、
特急列車
なんで、オホーツク号みたいなね、
オホーツク号ね、
まあ、なかなか乗ることのないような電車ですけど、乗った瞬間やっぱさすがだなって思うのは、野生の鹿が飛び出してきて急ブレーキする可能性がありますのでお気をつけくださいみたいな
言ってましたね。
あ、そんなこともあるんだっていう状況で4時間半かけて札幌行って、まあ、やっと着いたと思ったら、そっからバスで2時間半ぐらいかかるんですよね。また
おいおい嘘だろ
う、ね、いやもう、ね、
分かってはいたんです
か。分かってはいたとはいえすごかったですね。
そうだった、
深夜1時半ぐらいに無事ホテルには着きましたけど、ね、そのバスもね、なんかもうね、
まあね、これ
ダメですけど、
言っていいのか悪いのか分かんない
ですけど、いやいやでも本当にあの僕らもう疲れてるし、みんな、
うん
ね、他の芸人さんもいたけど、こう寝ながら言ってたらやけに揺れるなと思って、
うん、
で一瞬あらちょっと揺れるなと思ったけど、あまりにもこれグワングワングワングワン、車も全然通ってないのに、
一台も通ってないですよ
本当に、のに車線変更とかもするし、
うん、これ僕前の方だったから見てたんですけどね、結構
いやちょっと怪しいぞみたいなことになって、僕とかエレキテルとかも、これなんか怖くないみたいな話になって、ヒロシさんもいたんですけど、やばいよねみたいなことになってたら、まあイベンターさんとかちゃんと言ってくれて、ちょっと運転手さん何してんのみたいな、そのちょっと本当居眠りに近いぐらいの感じになってて、
うん、いやもう
もう居眠りですよ、もうあれはね、
あー眠たいって言って
た。いやだからダメだよと思って、
っ
そうそう、でなんとか休憩も通りましょうっていうことになって、
すぐね、
すぐ休憩取ってちゃんと言って、ちょっと危ないんで気をつけてくださいよみたいなこと言って、はいはい分かりましたみたいな、なんか乗りも軽いし、
うん、
もうね危ないとこですよ本当に、身の危険を感じましたね。
いや本当怖かった
っすね、怖かったっすね、
うん、夜も遅かったし、
夜遅いしね、やっぱ北海道だから本当に一直線の
暗いね
道なんで、なかなかそういう気持ちの集中も切れやすいんでしょうけど、
うん、
僕らその疲れというよりやっぱ恐怖でもう寝れないぐらいの、
いや本当にああいうので事故ったりするんだろうなと思いましたね。
いや大変ですよ、そんな芸人がいっぱい乗ってて、
うん、
事故ったりしたらね、もうなんで気をつけていただきたいですし、ハプニングがやっぱない方がいいですね、もう、
うん、
軽
いのはいいですけどね、
やっぱさすがに8時間とかの、
いやあれ
行ったことないけど海外の過酷なロケみたいな、うん、感じでしたからね、しバスから見たら普通に野生の鹿やっぱいましたしね、
うん、
すげえなと思って、うん、本当に
ラベンダーも咲いてました
ね、ラベンダーみたいな、うん、景色は、まあ、景色
ラベンダー、
まあね、ツイッターのおじさんのネタでもありますけど、バスと、まあ、電車で景色とか見ながら楽しく行くかって前向きに捉えたけど、やっぱすぐ暗くなるし、
うん、
まあ、明るいうちは確かに自然はすごいですけど、
まあね、
なんでまあまあ本当にいいとこなんで、ただやっぱでかいなって思いましたね、
北海道でかい、
だから結局おいしいものも食べる時間もなく、
いや本当弁当しか食ってない
ですよ、北海道行って弁当しか食えないっていう感じだったんで、あんまね言うなって言われてますけど、いつもついてきてくれてるフェスマネージャーが北海道にすげえ行きたがってたんですよ、その日仕事で、仕事っていうか他の用事来れなくて、
うん、
違うマネージャーさん来てくれたんですけど、
うん、
いや北海道なんとしても行きたいなって、うまいもん、飯に対する貪欲さがすごいんで、
すごい、
もちろん仕事はやってくれるんですよ、仕事はやってくれるんですけど、
仕事はもうできますから、
まあ、僕らもありがたいんですよ、美味しいとこ調べてくれて、
うん、
行けたりもするんで、ずっと北海道行きたいな、北海道行きたい、なんとか
僕ら億劫ですからね、そういうのはね、
調べる
のはね、そのマネージャーは本当に地元の有名店とか予約して取ってくれたりする
んです、そうそう、なんで食いたいなって言ってたけど、やっぱ持ってますね、ちょうど来なかった時に何も食えなかったですから、スケジュール的にね、
本当恵まれてますよ、 食の女神に
食の女神にやっぱね、
ええ、
恵まれてますからね、まあまあまた北海道行ってね、次はゆっくり、
そうですね、美味しいもの食べたいですね、ちょっとぐらい
食べたいと思いますしね、
うん、
それこそ
本当空港でラーメン食ったぐらいですもんね、
本当にそれぐらいの時間しかなかったんで、うん、ただお客さんはあったかくてね、満床も買っていただいた方
も、いや本当に、ね、
いましたんでね、漫才商店街ね、我々の DVD 全国で売ってね、ちょっとずつね、
広めていきたい、本当にちょっとずつですけど、
ね、広めていきたいと思いますんで、はい、またいろんなとこ行きますんで、応援よろしくお願いします。それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ、今日のブチラジまずはこのコーナーからです、教えてウエストランド、 このコーナーですね、皆さんからの質問や疑問に僕ら2人が分かりやすく答えるというコーナーです。
はい、
行きましょう。
ブチラジネーム4人兄弟の国際人間。
あ、結構送ってきてくれますね。
ありがとう。こんばんは。
はい、こんばんは。
井口さん、お祓いに行かれてからもう随分経ちましたが、その後どうなったのか教えてください。
はい、はい、
そういえば最近機械トラブル系の愚痴はなくなりましたよね。
あー、言ってないだけです。
あります。
全然あります。
この間もありました、
ね、この間ジェイコムさん の、あの、ね、番組出させていただいて、
先週です。
シネマのね、
久しぶりの、テレビ、久しぶりのテレビですよね。
久しぶりに、まあ、テレビ出させていただいて、まあ、僕ら後半にシネマライブの告知込みでネタもやらせてもらったんですけど、出る予定で、まあ、情報番組なんで、うん、僕らの前に料理を作るコーナーがあって、
うん、お料理をね、
まあ、毎週やってるんですよ、グルメのコーナーをね、うん、でその時はグルメまた詳しい方が来て、先生が来て、うん、その場で出汁とかを取って作るみたいなをやったんですけど、うん、今までついてたコンロが全くつかなくなるっていう、
IH のコンロ、
ね、IH のコンロがなぜか
全くビープビープビー
って、ここって鳴らないの聞いたことない音が鳴って、あれさっきまでできてたのに、
IH あんな音鳴るんだな。
いや、もう IH あんな
簡易的なコンロ
が、そうビビビビここみたいなって、どんだけやってもこれ直んない。もう原因がとにかく分かんない。まあ、僕らは分かってますよ。僕らのせいだと思ってますけど、
うん、僕らスタジオにいるからだろうなって思いました、
ね、思いましたけど、いや、僕らはまだ学園待機してりゃまだよかったんでしょうけど、うん、スタジオにぜひ来といてくださいって言われたんでね。
さすがに俺らもう言葉交わさんかったもんな。
いや、もう分かりました。アイコンタクトしました、うん、見てこれなっていう、まあまあこれぐらいはあるよなみたいな感じになって、うん、で結果ガスコンロで
カセット
コンロで見たことないでしょ、番組の料理コーナーでカセットコンロで作るとこ、うん、なんでね、あれはなかなかのご迷惑をおかけしました、ね、
でその IH はけて、また別のコンセントでスタッフさんがね、カメラの外で
スタジオじゃないとこでね、やったら
使えた、
すぐ使えたんですよね。すぐ使えた。謎の現象だから全然起きてますよ。お祓いの効果なし。頭も痛いし。むしろ不健康。
頭治った。
いや、やっぱ偏頭痛持ちになってる可能なった可能性、デビューの可能性ありますから、 あんまり、まあ、全然ピークほど痛くはなんないですけど、ちょっと怖いですね。頭痛薬とか持ち歩いとかなきゃダメな気はしますね。
あ、大変じゃこれから。
お祓いのせいですよ。お祓い、やっぱりお祓いというか取り込んだ可能性は高いですね。
取り込んだんでな、もうみんなの悪いやつ。
あ、そう、正月に行ったみんなの悪いやつを全部背負い込んだ可能性ありますから。機材トラブルは全然ありますんで、ね、
ありますよ、
ご安心ください、
はい、
ご安心くださいっていうことじゃないけどね。はい、行きましょうか。
ブチラジネーム愛知のゆっこ、
はい、
イグリン不等しいスタッフの皆さん、お疲れ様。井口様、
はい、お疲れ様。
初めて自分で買った CD は何ですか。
お、
私は松浦彩のトリプルです。
あ、これちょうどエレキテルとそういう話を、
ね、してましたね、
この間移動中にして、まあ、僕は、まあ、親がピアノの先生、マリオがピアノの先生なんで、
ま、割とね、
CD を結構買ってくれるというか、まあ、マリオも買うし、なんとなく興味あったら買ってくれたんで、うん、それこそ、大事マンブラザーズバンドとか、まあ、僕らめっちゃ子供の時でしたけどね、
ええよな、早いよな、
そうそう、牧原紀之さんのどんな時もとか、 あの辺、まあ、いわゆる8センチシングルとかを買ってもらってた感じですかね。
ええな。
何だったっけ。
俺恥ずかしいけんいいとね。
いやいや、言ってください、せっかくなんでね。
バリバリ最強ナンバーワン。
ヌーベの、ヌーベの主題歌ね。まあ世代的にはそうですし、いい歌ですしね。うん、まあでもちょっとその、こういう時に言うには、うん、オチみたいになっちゃいますしね。うん、
恥ずかしいだろ。
で、その話になって、橋本さんもなんか割と、なんかまあ音楽とかアイドルとか好きだし、うん、なんかちゃんとしたやつ買ってて、中野さんね、中野さんもうやけに、いや私はなみたいな感じになって、うん、あれどうしたんすかみたいな、何買ったんすかみたいな聞いたら、その全然 CD を買ったことなくて、うん、ずっとその大人じゃないけど成長して、もう思春期になって、うん、みんながもうそういうの買い出して慌てて急いでなんか買って、うん、結局キャンユーセレブレートだっけ、なんか安室奈美恵か浜崎あゆみかなんかの、もうとにかく CD を買わなきゃっていう、うん、脅迫観念で買ったって言ってました、
ね、ありました、僕らの年代はね、
あるある、だからその、まあ、今でも、あ、今はまあ CD をそんな買うか分かんないですけど、うん、何を最初に買ったかとか結構大事でしたし、
ね、大事でしたね、
し1000円なんて月の小遣いからオーバーしてるぐらいですから、
うん、
でかい買い物ですし、
そうですね、
最初の、そういう意味では生まれてから最初にセンスが問われるとこみたい
な
感じもありますからね。
じゃあ失敗できんとこを失敗してしもうた。
まあいいじゃないですか、バリバリ最強ナンバーワンね、いい質問ですね。ちょうど話してましたからね、
話してましたね、これはね、はい、ジラジネーム一生髪型変えない19歳。
本当かよ、サイヤ人じゃねえんだから。行きましょう。
井口さん、河本さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
私は学校の課題でシナリオを書く機会が多いのですが、
すごい、
なかなか面白い話のオチが考えつきません、
はい、
ウエストランドさんの漫才はどのようにして思いつくのですか。オチね。
いやいや、お前考えてないよ一つも一つも考えてないよ。いやでもすごいですね、そんなシナリオを書いたりするんですね。そういう学校なんですかね。いやまあ漫才、まあ、これ本当人によって違うでしょうからね、
うん、多分どうやって考えるんですか。その
でもオチから決めることは まずないですね。もう書いてって強引にオチにするというか、
オチをそんな大事にしてないかもしれない
ですね。まあ、コントでもないし、こういう展開で、まあ、あんまりその大どんでん返し的オチはないですからね。そこまでの過程ですから、一番いいのは設定を思いついてそれを書き始めて、なんとなく二人の人間性と関係性で進むのが一番いいですけど。
漫才ってオチそんな大事じゃないですよね。なんかシュンって終わるような
イメージ。いやそんな、まあ、ボガンって一番の笑いがオチに来るってことはそんなないですけどね、うん、まあでも終盤は畳みかけた方がもちろんいいですから、多分お前の漫才の捉え方は間違えてると思いますけど、
間違えたんじゃん。
まあまあ後半盛り上がる方がいいですから、
ね、それはね、なんで最後のセリフみたいなのね、シュッとなるわ。
まあシュッとなるということはいい加減にしろ、どうもありがとうございましたとはなります
か、ね、どうもありがとうございました、ね、
誰ですかそれは。
見取り図さんです。
いやもう大阪のね吉本の芸人さんまあ仲良くしてんのか知らないですけど、う
ん、好きなんですよ。
全然いいんですけど、その癖あるよな。そのハマってる芸人さんとか、うん、身近な人をすぐ引っ張り出してその話題に出す癖別に全然ね見取り図さんの話とかするのはいいんですけど、うん、オフィシャルの場で言うでしょ時々、うん、その
ポカーンですよね。
もうポカーン、その人にも悪いし、うん、瞬間メタルさんとかにすげえ悪いし、なんかその
好きすぎて
全然関係ない、瞬間メタル何にも関係ないところで、まあ、なんか僕らのこと知ってる人みたいなのやって、何々で見た人とかってなんか、えじゃあちょいいっすか、瞬間メタル知ってる人あいるんすねみたいな、なんだその展開と思って、
本当に知
りたい、本当のアンケート
本当にアンケートして、
ハマってたらその流れ星さん知ってますとかも全然関係ないことやりだすし、
うん、じゃその流れ星さんの知名度に対して誰々がどんぐらいあるかみたいなとか、その調べていきたい。
いやああいう場でやることじゃないんでそんなものはなんでね、
せっかく人前に出るお仕事してるんでね
なんでそれを確認しに行くのなんでまあまあ何でしたっけ、ああまあ漫才はね、それぞれ考え方違いますから、僕らはもう締め切りギリギリに強引に作ってますよ、
うん、
はい行きましょうか。
ブチラジネーム友達欲しい
いよいよ暗い人来たな。
河本さん、ひろゆき、スタッフの皆さんお疲れ様です。
急に下の名前で呼んでくんじゃないよ。
4月から一人暮らしをしているのですが、バイト代のほとんどが家賃と光熱費で消えていきます。何か節約術ありますか
いや本当のなんか感じですね、うん、それ友達欲しいもつながってきますね、
これリアルですね。
いやそれはそうですよ、まあどこで一人暮らしされてるか分かんないですけど、うん、都会だともうとにかく高いですからね、東京なんてもう信じられないぐらい家賃とかも高いですから、
もう 大部分が家賃ですね。
そうですね、だからこればっかりはもうしょうがないですから、まあ、切り詰めるとこを切り詰めるしかないですからね。
でも切り詰めれんか。
いやそのだから無駄なものを買わないとか、あ
家賃、服かな。
まあでもね、この多分若者でしょ、
うん、
友達欲しいっていうぐらいですから、やっぱおしゃれもしたいとこもありますしね。そりゃそういうだから安い服を買うとか、うん、だから今はいい時代なんですよまだ。
そうですね、
安くておしゃれな服がたくさんあるから
ありますから、いっぱい。
それこそオードリーさんが言ってましたけど、昔の芸人さんなんて本当に見れたもんじゃないような汚い、
うん、
金がないから、ね、今なんて僕らも金ないけど、それなりになんか
見えるやつ、
こういうね服とかだって安く、
うん、
安くてシワのない服売ってるでしょ今、うん、当時は多分ない
シワは関係ない、
当時はないわけですから、もうシワくちゃなワゴンに入ってる服ぐらいしかないわけですから、うん、まあ僕は田中さんからいただいたりもしてるんで、
ね、それはでかいですよね、
ありがたいですけど、うん、なんでまあ安い服をね、おしゃれな服を見つけるとか、
うん、
まあ食べるものとかもね、
自炊するとかね、まあ、大事なんですけどね食べるものはね、
まあ、自炊するとかがいいんでしょうね、
うん、
なんでまあ甘えるうちは甘えた方がいいですよ、実家から何か送ってもらうとかね。
ああ、そう、それはそうですね。
もう僕らもその貧乏暮らしが長いですから、
うん、僕も結婚式の前の日お母さんに5,000円もらいました
もう本当に情けない話ですよねこうはならないようにね、この今の一人暮らしで鍛えてね、しっかり社会に出たらそのお金をうまく使えるように、
うん、
だってうまく金すら使えないんですから僕らなんてね。
そうですそうです、
今急にお金もらって多分変な、もうどうせ破産するし、うん、その金の使い方すら身についてない
んですよ。そう、ね、後に残らん使い方するんですよどうせね、
どうせね、うん、なんでやっぱ身の丈に合った、
うん、いやそれは大事、
生活なんでそれをうまくやっていかなきゃいけないですからね、
うん、
なんで我々のようにならないようにね。
そうです、
ね、芸人は大していいちゃんとしてません、 そうです、節約術とか信じられないぐらいやってないですからね、金ねえくせに、
はい、金ねえくせに本当にね自炊とかしないです
何なんでしょうね、クズなんでしょうね結局。
いやそうなんです、
そうなんですよ、もう一個ぐらいそんぐらいにしときます、
こんぐらいにしときましょうか、
もう一個こんぐらいにしときます、じゃあ行きましょうか、せっかくなんでね、もう一個あるなら
この時間が無駄やな
この謎のやり取りね僕らのさじ加減だけで決めてますからね
ブチラジネームマグロ納豆、
あ、変なやつかな、はい、
井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんにちはでした。
はい、どっちもいい
ですね。お二人は精神的に疲れ果てた時、かっこ燃え尽き症候群のような、
はい、
に一日の休みでとびっきりのリフレッシュをするとしたら何をしますか。
あー、なんかあります？
キャンプです。
あー、もうキャンプを軸に生きてますからね今となっては。
今もう
まあまあ
キャンプ、日帰りキャンプもありますから今は。
まあ、まだ行ってないでしょあれからは。
あのね、一回行きました一人で。
すげえな、一人でついに、
ついに。だから僕はもうあのリュック一つ、あの広瀬さんとか西村さんとか
諏訪
さんとかは、ね、もうあの車でしか行けない装備なんですよ。重い。
なるほど、あんなにパッキングって言った割には、
うん、
ちょっと嘘ついて。
そう、西村さんとか結局パッキングより軽くより軽くって言いながら
言ってますよね。
手にあのバカでかいあのクーラーボックス持ってますから。
まあそうか、高いクーラーボックス買ってますからね、はい、クマが来ても大丈夫っていう。
そう、イエティっていうめちゃくちゃかっこいいんですけど
いやいや、そうですけど、すげえ高いやつね、
うん、ただ僕はもう本当にウルトラライトハイキングという考え方をこう叩き込んでますから。
ああ、そういうの
があるんですね。一つのリュック、
はい、
ザック、間違えた
確かに前はザックで統一してましたけど
まあ、でも電車で行ける。
ああ、すごいな、電車でキャンプ行くのもなんか斬新というか、
ね、まあ、まあハイキングですね。
うーん、あ、泊まってるわけじゃないですよね、うん、なるほどね、いいっすね、そんな楽しそうでいいっすね、うん、本当にキャンプの情熱をもうちょい芸の方にこうなんかスライドすることはできないもんなんですかね。
そこもパイプカットしてありますけ
ど繋がってないですねじゃということなんで、まあ、キャンプをね、またその話があったらね、
はい、
ぜひ詳しく聞きたいと思います。以上、教えてウエストランドでした。続いては R1 戦略会議。このコーナーですね、 R1 でファイナリストになるべく皆さんからアイデアを募集してそれを実際使おうじゃないかというコーナーでございます、
はい、
結局まだあれから1週間経ったけど動きはないですが、
はい、
ブチラジネーム愛知のゆっこ、皆さんお疲れ様、井口様、
はい、じゃあ
ウエストランド河本の嫁ってどんな人という動画について母に話したら、鬼嫁ネタやったらいいじゃんと言ってきました。ウエストランド河本の嫁ってどんな人っていうのは、ネコニスの、スクスクアンダーフォーティーで話した、
あ、
この動画、
はいはい、
YouTube にアップされてると思いますけど、河、はいはい、本さんのふりをして河本さんの奥さんに電話をかけたという動画です、
はい、
まあ、見てる方は面白
いかもしれないですけど ね、 お話がね、そういう話があったんですよ。ふ
としのお嫁さんが鬼嫁でないのは十分承知しておりますが、
はい、
ネタで鬼嫁コントをやるのはいかがでしょうか。元ネタは水木有沙さんとゴリさんが演じたドラマ鬼嫁日記です。
ああ、
まあ結婚したらね、うん、やっぱそういうネタが一つ増えるじゃないですか、
うん、
家族ネタ、まあ、言う人言わない人いますけど、
うん、
どうですかそういうのは。
僕結構亭主関白ですからね、これこう見えて、
はい、なんかまあいいですけど、はい、いやいいんですけど、あんまそんなネタになるような感じは、
うん、あんまり面白くない
ですね。だからね、たまに芸人仲間で話すけど、絶対結局鬼嫁の方がいいんですよね、面白いから。
うん、そうだな、
寒いんだよな亭主関白って正直もう、うん、そのこのご時世というか僕らにしてみれば
そう。いやだけどな、やっぱ
なんかない、そのちょっと情けないことして怒られちゃったみたいな。というかもし奥さんの話をしたら怒る、奥さんは。
その名前さえ出さんかったら大丈夫。
ああ、じゃあなんかね、またまあ亭主関
白、嫁のカードでキャンプ道具買ったりしたら怒られるな。
当たり前でそんなの、もう人として最低なんだよじゃこれはまああんまないですね、うん、ちょっと聞きたいっていうところもありますけどね、家族ネタもね、せっかくですからね。
そうですね、おいおい切り売りしていきますよ
まあね、そうしてください、はい、なんかしてくださいよ、何にもしねえんだから。
せっかく結婚した、
せっかく結婚したんだからネタにしろっていうのも変な話ですけど、
ね、いやいや、したできるところはしますよ。
そう、ただそれを構成して話す能力は著しくないですから、
ね、そうなんですよ、そこが問題なんですよ
僕がその話を知ってれば、うん、なんかプレゼンすることはできるかもしれないですけど ね、
うん、
知らないんで全く、
うん、
まあ今度またね、結婚パーティーみたいなのありますから、
ええ、
そこでちょっとネタ拾えたら僕からも
話したいと思いますけどね。ぜひアンテナ張っていただいてね
なんでそれをしなきゃいけねえんだまあこれはじゃあちょっととりあえずは今んとこはできないということでね、
はい、
もう一個言いましょうか。ブチラジネーム、はい、ポットでの大富豪すごいことですけどね、河本さんがブチ、河本さんのブチラジでの面白さはズバ抜けてると思います。
ありがとうございます。
そこでブチラジでの河本さんをそのまま R1 で演じてみてはどうでしょうか。具体的には、ラジオ DJ に扮する河本さんが、リスナーからの手紙を読みながら、 それに対していつも通り馬鹿などの例えをぶっこんできながら返事をしていくというものです、
うん、
手紙を読み上げる形式なので客席を見ずにカンペを読むことができる点も少しは気が楽だと思います。
あ、これなんか使えそうですね。
あ、そうですか。
ええ、
なんか浮かびました。その多分めちゃくちゃ難しいと思います。
難しいか。だから宮地さんみたいなのやりゃいいねんな。
だから難しいだろ。だから
そうか、
あの、あんなの簡単にできるもんじゃない。
え、宮地さんのあれ読むだけじゃない。
いや、読むだけじゃねえよ。もう一番難しいしブチラジでの感じ何度も言ってますけど外で全く出ないでしょ。
出ないです
ね。なんであんな よそ行きを着込む
あのね、あの人がいっぱいおったらやっぱ喋る幅もどんどん少なくなっていくが。
まあそれはそうですよ、
うん、それ。
いや、そこをやっぱねトライして、やっぱ
も
う、ね、
トライ先生だよ。
いや、もうそういうのはブチラジでもブチラジの中でもいらない方ですけどなんかやっぱね、まあみんなそれは大変ですけど、
うん、
こうね、やっぱ何度も僕だってその
押しのけて
これを言おうと思っても他の人が喋る、これを言おうと思っても他の人が喋るみたいなんで、あれどうなんだろうと思ったけど、前説とかで収録見させてもらってるったら、
うん、
後藤さんとかね、フットボールアワーの後藤さんとかですら、いやって言おうとして引っ込んで、いや、
ああ、そう、ああ、
だから あれなんですよ、結局そのもう、うん、チャレンジチャレンジなんですよ、
うん、
一言目でなんかもうとんでもない下ネタ言って、それすら書き消されてもう
そう、あれが一番恥ずかしいですからね。
いや、そうなんだ。だからブチ立ちの感じが出せればね、うん、それこそネタに消化できればいいんでしょうけど、
でも一応やっぱ行こうとしとるよ俺も。
そう
っす
ね、まあね、
グルグルグルなってるけど、うん、
まあこれは難しいです
よね。いけねえよな、
あと
先輩怖えしな
それがまあありますからね、
うん、
あの、あとラジオネタやるときにメールを読むってなったら手の震えが、
ああそれ怖いな。
これこの間社長とも話したんですけど、
うん、
震えって本当に手に全部出るんですよね、
うん、
こればっかりはどうしてもどんだけ緊張してないと思っても、うん、もうね
絶対震える。
だから芸人さんとかネタ中に震えてるのはあんまりいじんないであげてほしい、うん、
まあでも笑えんけんな、はっきり言ってやっぱ手震えとった、ま
あね、だからあれ震えてない人ってほんとすげえなと思って。
すごい、宮地さんとか震えてないか。
そうそう、あれどうやってるんだろうなと思うんですよね。
でほんまに震えんようにこう常にこう動かしとる、
なんかだからその腰に手を当てて震えをごまかすとか、なんかポーズでみんなごまかしたり、
う
ん、
もう これで止まっとったらもう絶対震えるか。
絶対震える。いや、紙とか持つの一番震えますよ。
そうやな、
紙、紙系の紙、
紙
急にみかんみたいなみかんの話じゃないけど、うん、あの紙系のカンペは震えるから嫌なんですよ。
震える震える。
板のカンペだと、
あ、ええ、な、
大丈夫ですけど、うん、なんでねこれ難しいんでね、ちょっと大変ですけど。
大変ですよ。
もう一個いきましょうか、
はい、
ブチラジネーム笹の葉サラサラ、
はい、久しぶりです
河本さんは表に出たくない人だからフナッシーやネバール君のような人形でネタをしたらいいんじゃないかと思います。岡山の桃をイメージして桃田君という着ぐるみを作り暴れたらいいと思います。
いいですね。
いや、表に出たくない人が芸人やるんじゃねえよ、もうそもそも
表に出たくないですからね
なんでまあまあそういうのもね、隠れてると緊張も減りますから。
なるほど。
ちょっとこれ
でも僕の R1 のその1個考えてるやつちょ
っとこれっぽいですもんね。
ぽい。
なんでまたどっかで見る機会があると思いますんでね。
昨日ちょっとねオーディションの内容を勘違いして僕やりかけたんですよ。それ
それもすごい話ですけどね。そんなオーディションでないのに勝手に R1 のネタやろうとするっていう大事件起きましたからねなんでまあできるとこがあればまたね、
はい、
発表したいと思いますんでお楽しみにお待ちください。以上 R1 戦略会議でした。続いては井口の裏垢、このコーナーですね。普段ツイッターで前向きなことしかつぶやかない僕ですけど、実は裏のアカウントがあって土屋ネタミソネミひがみをつぶやいてるんじゃないかと、それを見つけて送ってきてもらうというコーナーです。ポンポンといきましょうか。
はい、ブチラジネームエミタス、
はい、
あー早く僕に追いつかないかな時代
、ね、あーまあまあ
いつも言ってるやつ
ね。いや、いつも言ってねえよそれでもまあまあね、わか、まあね、
そういうも思ってるでしょ。
思ってはない、そういうタイプではない、時代に媚びへつだってんだからこっちは。
あー、そっちか、
はい、
ブチラジネーム笹の葉サラサラ、
はい、
エレキテルは綺麗なテレビ局で収録か。僕は阿佐ヶ谷の謎の館で愚痴を言う収録。待てよ、この館もしかしたら外国の匿名全権大使みたいな人が住んでた由緒ある館かもしれないぞ。よーし、あやかるぞ。
絶対に違います絶対この館
違います。違います。これ
何かは気になりますけどね。
ブチラジネームたくあん、
はい、なんかやっぱ面白いな急に来たら、
うん、こういうのいいですね、はい、僕がカトパンに似とるだと。おいおい、立場が違わねえか。カトパンが俺様に似てるんだろうがよ。
あ、そこまでさすがに思わないですけど、そうなるようには頑張りたいですね、うん、
カトパン声、
カトパン声というかね、やっぱそのカトパンが僕に似てるって言われるぐらいになんなきゃダメですからね、
うん、
いきましょう。もう一個ぐらいあります。
もう一個ぐらいいきますか。
はい、もう最後いきましょう。
ブチラジネームマリオグチュグチュ、
行くんじゃなかったよもう最悪だよ。たくあんで止めとけよかったよ
子供の頃母親が歌ってくれた絵描き歌はドクロだったな。
そんなわけねえだろ ちょっといいですけどね、なのでどんどん送ってきてください。以上井口の裏垢でした。
はい、
さあエンディングなので告知いきましょう。タイタンシネマライブが6月12日19時半からあります。
いよいよ、
ぜひねシネマの方で、新宿で新しく増えましたんで、うん、新宿の東方シネマズさんにぜひ行ってね、ゴジラの、モニュメントがあるところ、
観光がてらね、
確かに初めて行く人も多いでしょうから、ね、ぜひ新宿でも見てください。お願いします。ブチラジでは、コーナーへの投稿を募集しています。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からどんどん送れますんでね、
お願いします。
なんか説明書きもちょっと入ったので送りやすくなったと思いますんで、R1 戦略会議もね、
はい、
ちょっと少なくなってきてるみたいなんでどんどん送ってきてください。、はい、シネマがもうありますから
今週ですよ。
コンビのネタをしっかりやってね。
いよいよ
今週ですからね。いいよもうタイムラグを生かしてやる。実際もうちょい先ですけど、流れてる頃には今週ですから、
はい、
いい報告がまた来週できるようにね。
そうですね、
しっかりネタやりたいと思いますし、 R1 の経過とキャンプの話も、
はい、
またおいおい ね、
そうですね、
やっていきたいと思います。イベントも10月末ぐらいにあるかもよということなのでね、詳細は後日、はい、こうやって伸ばしていく作戦の可能性もありますけど、
はい、
なのでお楽しみに。
やりましょう。
今週はここまでです。以上、また来週です。さようなら。
ありがとうございました。